本日のゲストはユンさんです。
はい、
こんにちは。
はい、ではここから一般社団法人エージャンの代表をしています栗林と申します。今日は副代表のユン・ソンワさんと一緒にですね、こういう機会を持たせていただいて本当にありがたいと思います。
はい、いらっしゃいませ。感謝です。
まあ先に一言言うんですけど、今日のテーマはですね、多文化共生とこう言いたいんです。というのはね、多くのというんではなくて、多くの他ではなくてね、他よそ他ね、そういうたった一つでもどっかの国のね、誰かを知り合ったら見方考え方変わります。それをね、私は実感しているんです。やっぱりそれが隣に住み働く外国人市民がですね、日常を抱える心配ごとに気づく、そしてちょっとサポートすることで互いに暮らしやすくなったらええじゃん、こういう意味でですね、今日のテーマ多文化共生。そして今日また我々エージャンのですね、副代表であるユン・ソンワさん、この彼女をちょっと紹介し、あとは自己紹介に移らせていただくんですけど、
はい、
本当にね、私初めてこうやって人間的に長くねお付き合いさせていただける人、この人が韓国人でした。そして本当に多彩な才能を持っておられてですね、やってることがまた大変、韓国語の先生、それから通訳、いろいろ裁判所での通訳もしておられますが、そして相談員をしてですね、でこれがもう全国の、在住の韓国人を中心にですね、日本人の相談も受けてもらってるんですね。それでまだ懲りずにという体験ですが、金釣りのですね、他のいろいろツアーディレクターとか添乗員もしてですね、日本人をガイドして全国を案内しておられるという強者でございます。紹介します、ユン・ソンワさんです。
안녕하세요처음뵙겠습니다はじめまして A 장の副代表理事ユン・ソンワと申します。
はい、はい、
先ほどご紹介を受けたまりました。本当にいろいろやっておりまして、私が天井にやってますよ、ツアーの会とやってるんですよ、と言ったら、韓国に行くんですね、とか、韓国の人を案内するんですね、って言われるんですね。いえいえ、違います。日本人のお客様を北海道から沖縄までお連れしております。はい。天井員は韓国人。お客様は日本人。日本国内をね、いつも旅させていただいております。はい、今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
お願いします。
お願いします。
今のようなことで本当にね、元気があるしですね、いろいろ気づきも多くって教えられることが多いですよ。で、ちょっともう一度テーマに戻りますとですね、私がこうやって思うのはですね、やっぱり私自身の外国人との付き合いというのは、子供の頃からもちろんあったんです。それはマイナスもありプラスもありますよ。マイナスという意味ではね、僕は鮮烈な印象を、京都の小学校で、私は生まれも育ちも京都人なんで、両縁もない広島へ来たんですけど、55年おります。京都のね、小学校で友達を柔道場に誘って、そして仲良くやれると思ったらですね、突然、その道場の若い小さい子供たちがですよ、でも我々よりは年長者が寄ってたかって、その実は在日だったんですね、その彼は。その彼のですね、柔道着をですね剥がすんですよ。臭いとかなんとか言いながらね、僕はね、あの時ぐらい差別というもののね、恐ろしさを本当に大きく感じてしまいました。私が何もできなかった、そのことのね辛さ悲しさをね、これが私の原点なんです。マイナスの意味ではね。でも、それが今の私のパワーになっています。もう間もなく79になりますけどそう、これから創業していきたいぐらいの元気をね、彼の大塚君のおかげで私は与えてもらってます。というのは、やっぱりみんな気づかない。気づかないでこんなことするんですから、なんとか一歩踏み込んでいけばよいと思ってます。そのきっかけを作ってくれたのは、韓国へね、案内をしてくれまして、友達が、そしてさらに、ユン・ソンファ先生は我々の韓国語の先生でしたから、我々のシルバーみんながですね、知る年寄りがご案内をいただきながら、で国のですね、そして 親御さんとかね、お会いして実家にまで連れて行っていただいて、本当に温かいおもてなしを受けたんです。キョンボックンとかね、インサンドンとかね、皆さんの行くところもありましたが、一方ソレムンというね、朝鮮総督府の刑務所もね見てみました。だから明と暗のですね、全てを、まあやっぱり日本も明治以来150年前の75年の戦乱の時代と、その後の75年、まあいろんなことがあったわけですが、私どもが忘れてならないことは、やっぱりそれを、まあ、正面から受け止めるということがいると思います。そしてそれを乗り越えていくということがね必要だと思うんです。今外国人がいろいろとねエージャに入ってこられるんです。イラン、それからインド、それから、まあ、スリランカ、中国、韓国、フィリピンはもちろん前からね。でもどの方もね、それぞれの文化違いがあるんですけども、やっぱり日本に来て日本人とこうやって身近に接しておられるんですからね、我々もまたそこでもう、まあ、接していくというかね、これは必要だと思います。広島ができること、これではないですか。これをやってね、戦乱のね、第三次大戦の前兆とも言うべきこの広島原爆の惨禍の中からね、世界に誇れる、多文化共生の街作りたい思いでおります。
はい、じゃあ栗原さん、一つ目のコーナー入っていいですか。
はい、
はいはい、じゃあお願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、それじゃあちょっと、はい、これからはちょっと現場に戻るというか現実に戻ってね、はい、いきましょう。市の広報、実は市の広報実際ね、これ無料でね、いろんなどこにも送られてますのでね、ぜひこれを見てください。そして多文化、多言語でね、表現して、それも見れるんです。まあ一つ言いたいのは、保育園の入園申し込みが近づいております。4月入園の方ですね、今入園申し込み受付始まっているのでね、案内もないわけだから、
まだ総督とかの話していいんですよ、
はいはい、これでいいんですかね
今ね、
はい、
これ
はね、
これに気づけばええじゃんですよね。
多文化の話ですね。まだね、5分くらいあるので、その話を、韓国の話を、ユン・ソンマさんと、
いろんなことをね、
ちょっとね、はい、私がね、
これに気づこう、
ちょっとこれ、ね、最近かなり健忘症でね
大丈夫大丈夫
先に言ってしまいましたね、
はい、
これをね、さっきの話から続いてですね、ユンさんのお話とですね、ちょっと膨らましていきたいなと思ってるんですけども、
はい、
私はこの広島にね来て本当にいろいろ学びがあったんですけども、ユンさんがこちらでね、どんなことをね感じられたかな。まあ日本広い中でね、広島にね一番長くね、家族と一緒におられる、はい、どうでしょうか。いや、
そうですね、もう日本に来ても中数年、留学生で来てて、留学生の夫と出会い、はい、留学生の妻でありながら、今度留学生の母でした。もう二人の子供を産んで育てまして、その間30年間私が韓国に行った時よりは長く日本にいるんですよね。まあ、はい、気づけば、はい、住めば都、もう第二のふるさと、もう第一の子供たちにとっては母国、不思議ですよね、母の国なんですけど、はい、自分らのもう母国になってるかも分かりません。その日本で、まあ、いつも多文化とかおっしゃるんですけど、言うんですよね、栗林先生がいつも、日本を変えるものは3つあると、よそ者、バカ者、若者、まあ、全部入ってます。栗林さんもよそから来て、私もよそから来て、そんでもバカ者なんですよ
名言ですね、
これ。若いのまだ
素晴らしいね、
はい、だから、は
い、変わり者がね、世の中変えます。
そうなんです
はい、でもね、一言言うとね、変わり者が世の中変えても、はい、守るのは皆さんです。
そうですね、
守る人たちがおって、はい、そしてまた一部の人間が、はい、まあ、変えていく、そしてそれを守る、 両方なけりゃ いるんですね。
だからそれもありますよね、幸せ歩いてこんな、一歩進んで二歩下がる、だから一歩変えて二歩進む、
なんか聞いたことがあります、
そうですね、そんな感じで、全く変えようと思ってないんですよ、進んでみて、食べなら引いてみて、でもそこに進みもしない引いてもしないのが一番良くないと思う、はい、進んでみたら、あ、ダメだなと思ったら引き返す勇気です、でも進む勇気も必要だと思います、
深いですね、
いいえだから木の根っこもフリスクもそうじゃありませんか、
そうですね、
必ずしも箱に入れるほど思うことでもない、
素晴らしいチャレンジしてる、
はい、木の根、世界は広い、人生もたった一度きりしかない、やってみんや、やってみさいや、
聞いたことがある方言ですね、
はい、私もいろんな仕事チャレンジした時にもともとダメ元です、当然よさ者、若者、バカ者だね、
ちょっと覚えてメモっていいですか、
どうぞどうぞどうぞ、
よそ者、はい、バカ者、
若者ね、
若者ね、はい、わかりました、
気持ち若く、
はい、了解です、
はい、なるほど、
いい言葉いただきました。
その多分かっていうのは、他っていうのは広島人もそうであるんでしょう、今日ちょっと勉強したんです、られるっていうのがあるんですよね、動詞の、でも広島はれるでいいんでしょ、食べれる、本当であれば食べられる、でもこれが今日先生が言ったのは、これが広島弁が標準語になりつつあるとおっしゃるんです、
あ、まあ、
まあ、これから食べられるじゃなくて、ね、はい、食べれるが東京でも通用する時代が来るかも、
ラヌキド、
ラヌキド、そう、でもそれは今不思議じゃないと思うところたちがたくさん、ただ増えてきてるじゃありませんか、
そうですね、
言葉も生きている、私たち人はもちろん生きている、だから変わっていいんです、
そうですね、時代も生きている、
そうなんです、はい、生きている時代に私たちも波乗りしていこうよ、はい、
まあね、
乗ってるかい、
乗ってる
乗ってるよ、
はい、ゆうさん最高ですね、いいえ
今日ラレルね、レル、レル、
ユウさんとのなんか韓国の話とかなかったんですか、
そうそうそう、だけどね、はい、まあ私もね、
旅行とかしたんですよね、
いっぱいありすぎて、ありすぎてね、あの本当にあの実家に伺った時にね、もうあの民芸品というかね、伝統的な国宝みたいなのをね、家の中にドーンとね据えておられてね、古民あの風あの風なんかね、風格があったな、でお母さんがね、あもう私らのこんなのをね、抱きしめるようにしてね、歓迎していただいてね、本当に
素敵だ、ね、やっ
ぱありがとうございます、
素敵です
本当ですよ、まあね、日本もね、あの本当にあのこれからね、こういう風にあのもうやっぱりこう国際化するんですから、積極的にね取り組んでいきたいと思いますね、
はい、ちょっと先ほど、ま、あの栗原さん先走ってしまいましたが、ちょっとここで一回息を抜いてですね、リクエスト曲の方の紹介をちょっとしてもらって、
そうですね、
はい、かけていきましょうか、
は
い、
そうですね、あのそれがね、私はあの韓国へ行ってね、あのそしてまあ帰ってもあの音楽好きなんですがね、あの、はあ、韓国の音楽ね、それの民謡的なんですけどね、あのリュウさんの歌から、まあ、入ったんですけど、あのソンチブアキ島の子供ね、これはね、あの柿打ち場にあの通うお母さんの、その子供を思う気持ちね、家に一人子供を置いてるんだと、カラスが飛んできてね、あかなく子供大丈夫かな、その砂原をね走ってね、裸足でね、あの帰っていく、その様をね、あの本当尊重を聞いてね、あの実感しましたね、広島廿日市のね、まあ柿打ち場のね、あのそんな感じをね、まあ共感できるものがね大きくありますよ、
つながってるものがあるとね、
そうそう、今日はリュウさんじゃなさそうなんですけども、選んでもらったんで、ちょっと聞かせていただきましょうね、
はい、はい、じゃあ聞いてみましょう、
はい、
そよい、엄마한테노래하나불러줄래엄마가상금을에물따러가며아기가혼자남아집을보다가엄마가 성군을 해
はい、ユンさんの、ね、コールだったんですけど、はい、私さっきちょんぼしまして申し訳ありません。もう一度、市の広報の話からです。3つ、ね、お知らせしたいことがあります。1つは、ね、保育園の入園申し込みが始まり、受付が始まりましたということですね。これは外国人の、ね、皆さんも指定の、これ連絡してくれるわけじゃないですから、こちらからですね、入園申し込みの受付の場所へですね、行ってもらう。12月に3つ、廿日市市内にね、場所がありますから、夢タウンと佐伯支所と大野支所なんですね、はい、それぞれ市の広報に日にちも書いてあります。対象も書いてあります。そして2月の中旬には入園決定の通知もあるということで、晴れて4月から入園されるということになります。いろんな公立の保育園、私立の認定子ども園、その他いろいろございますのでですね、自分でよく調べて、この準備をなさっていただきたいと思います、はい、これが1点です。それからもう一つはですね、コロナのワクチンの件なんですね。これ今たちまち大きな変化というのは、3回目の接種がこれからあるという始まるということなんです。これは廿日市の当局の方で情報を入手しておりますから、一つはですね、医療関係者、この方たちは多分去年、今年か4月には2回目が終わってるから、8ヶ月を経過してこの12月からですね、接種に入られると思います。で、医療関係者じゃない人たち、この人たちもですね、2回目が接種終わってから8ヶ月を経過したらですね、それから打てるんで、この接種券がですね、全ての人に順次送られてくる、しかもその8ヶ月が過ぎる前月までに送られてくると、こういう運びですから、お待ちください、そういうことです、はい、それが一つ。もう一つはね、2回目がまだの人もおられるかと思います。で、この人たちはですね、予約の空きがまだあります。どこにというとね、がん検診センターの大野、ここがね、ありますね。集団接種、そこ。それから個別はですね、ここの病院、廿日市でも、広島でもいいんですよ、病院ね、そういうことをお知らせをしたいと思います。これが2点目。はいはい、それから3点目はですね、ちょっとこれは私でなきゃ選ばんかもわからんが、ちょっと通報免除に安心感というテーマの、情報が流れました。これは何でしょう。外国人がね、オーバーステイしたこの場合ですね、ワクチンを接種するというのは大変彼らは危機感を感じております。本当に心配でワクチン打ちたいんですよ。だけど行くとですね、入国管理事務所へ、入管へですね、通報されるんじゃないか、そういうことです。そういうね、人はいっぱい何万人とおるわけです、日本にですね。なぜそうなったか、例えばね、スリランカのウィシュマさんですね、あの人もオーバーステイですよね。あの人はね、日本に日本語の先生になろうとして勉強に来てね、せっせと頑張ってたのに、ちょっとした弾みでああいうことでオーバーステイになりました。そういう人はね、たくさんいるんですよ。で、そういう人たちがワクチンを打つときにね、本当に恐怖を感じております。私はね、それに対してある町が、市がですね、接種を始めたんですね。始めるんです。茨城の大洗というところですね、沿岸部ですね。ここがですね、オーバーステイの外国人のワクチン接種を始めました。これはね、ワクチンを打ちに来るときに、みんな警戒する 入管への通報というのをね免除すると明確に訴えております。すごいなと私は思うんですよ。やっぱりね几帳面に役所だからはい違反事実であるということでね役所も病院もみんなねそういう方のことしてたらね一番大事な人命を失う、そしてそれがねコロナにかかればですね伝播するわけですからクラスターも発生するわけでしょ、うん、そうならばねやっぱりこの際ワクチンを打つということだけはね積極的に進めるべきですよ。全国各市町村はねそこへ持っていくべきだと私は思ってる。よくまあねこういう人口2000人程度の町でねこの大胆に始められた大洗町の人たちにね本当に敬意を表したい思います。で私は聞きました。町のね住民でないといけないんですかと聞きましたらねやっぱり町に、在住していることが分かる、例えば電気代電話代とかね払ったとかねなんか領収書を持ってそういうふうなのがやっぱりいるということはおっしゃったですね。まあそんなことでした。
はい、はい、じゃあカラフルカフェとかボランティアの妙案とかいうことについてのお知らせなんかありますか。最後に
カラフルカフェですね、
はい、今月は中止になったんですよね。
あカラフルカフェはね今月はちょっと難しいなと思いまして、うんうんはい、12月の5日にですね、はいやっぱり日曜日第一日曜これを、10時から15時でいいですか。
そうですね、はい、
10時から15時ね、はいいつものようにこう、20日市 JR 20日市駅の隣、サポート1番館3階で皆さんね3355もう好きな時に来て好きな時に帰るということで結構なんです。別に何もありませんけどもね、うんうん、いろいろな相談もできるしそれから健康体操とかねそのもういろいろ専門家がいろいろ指導してくれますしね。
そうね在住が長いね外国人の方が
そうい
ろんな国の人がスタッフとしてね
楽しんでください。
はい、
それが、
はい、お越しください。
はい、お越しください。お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、それでは、よろしいですか？言い残すことは。はい、もうわさわさ終わりますよ。
はい、
はい、カラフルカフェに来たら私に会えまーす。
ユンさんに会えまーす。
はい、韓国語、韓国語教室も当日あります。
いらっしゃ
いはい、いらっしゃってくださいね。
はい。それでは、そろそろお別れの時間です。はい、本当いいですね、はい。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオのそれぞれのアーカイブは、キノネッコのホームページ、キノネッコラジオや、エイジャンのホームページからお聞きいただけますので、また聞いてみてください。次回は12月14日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市2階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。ぜひまた聞いてください。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人エージャンの栗林
ユンソガです。
はい、はい、ありがとうございました。
カムサハムニダ
カラフルタウン20日市この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
てみ